皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が2月の7日ということでございますが、首都圏は強風が吹いておりましてですね、さっきもちょっと外に出たんですが、日差しに反してめちゃくちゃ寒くてちょっと僕は震え上がっておりますが、声震えてないですかね。ということで今日も張り切っていきたいなと思っております。ポッドキャストから数えること第406回ということで、違いました、407回ですね、407回です。今日のメインのトピックは、ソーシャルメディアもやらなきゃとかやること多すぎな件というタイトルにしてみました。まあこの話に行く前に、いつものごとく僕の近況を少しお話をして、で最後に雑談もしたいなと思っておりまして、雑談はね、10年後に、まあ10年経つと 95% の会社が倒産する話というか、まあその理由にちょっと迫ってみたいと思うんですが、みたいな話をさせていただきます。じゃあ早速始めていきましょう。まず僕の近況なんですが、まあ途方なことがちょっとあったんですけど、この前家族でですね、まあ、買い物に行ったんですよ。買い物というか、まあなんか、あそこですよ。会員制度のコストコってあるじゃないですか。アメリカだとコスコですかね。そこにまあ行きまして、まあいろんなものを見てたんですが、あそこね、当然会員の会費を集めるってビジネスモデルなことで有名ですが、当然来てもらったからにはものすごい大量のものを買ってもらいたいので、衝動買いをするような仕組みがいっぱい作ってあるわけですよね。行ったことある方わかると思うんですが。で、当然家族連れも多いので、おもちゃとかですね、そういう喜びそうなものも実演してたりとかしてね、すごい並んでるわけですよ。で、当たり前に、うちの子供たちもですね、結構大興奮でこうおもちゃを見てたわけですが、その中で一個ね、娘ですね、小学校の娘の方が、ものすごい多分好きなんだろうなと思うおもちゃがあったわけですよ。で、それをやっぱり欲しい欲しいって言うんですよね。なんですが、僕はまあ今までは結構、自分も買ってもらえなかったんでね、こんなことでよければと思ってずっと買い与えてた方だと思うんですが、大きくなってきたし、いかんなと思いまして、欲しいものは、こう、まあそんな厳格じゃないんですけど、欲しいものは欲しい理由とかいうかね、なんで欲しいかとか、なんか条件を作るようになったわけですよ。はいはいはいはいって買う感じじゃないと、なってたんだから、まあその話をしたんですが、でもなんかものすごい説得されましてですね、まあしょうがないのも折れて、やっぱりまあ、バカでしょうかね、買っちゃったわけですよ。で、まあ、そう喜んでたんですが、そしたらね、僕何も言ってないんですよ。結構、父親っぽいことをね、言って、最終的に買ったわけですが、でもね、最後に、パパ、ありがとう、つってこう、しゃがんで、つって、こう、チュッとこう、やるわけですよ。で、まあもちろん、ニヤニヤ、遠目で見ると僕はニヤニヤしてたそうなんだけれども、まあそれ見てね、結構まあ嬉しいですけど、まあ、結局なんじゃかんじゃ威厳のあるようなふりをしながら話をしてもですね、最終的にはまあこいつはうまいこと いけるぞということに俺はなるんじゃないかと思ってですね、ちょっとそれが、これから先がちょっと怖くなっちゃったという事件ですね。だからニヤニヤしながら、飴と鞭を使われながらですね、お金だけをほいほい使うお父さんになるのかなと、娘にはですけどね、と思って、ちょっと、遠ほな感じでしたね。まあまあ、そんなことがありましたというところです。まあ多分お父さん方はね、分かってくれると思いますが、そんなとこでした。はい、じゃあ、本題に行きましょう。今日の本題でございますが、さっきのソーシャルメディアもやらなきゃとか、多すぎな件、やること多すぎな件という話なんですけど、やること多すぎでね、商売をすでにやっている人とかやり始めた人とかね、一人ないし二人とかで商売してる人ってそう思いません？だって、やれって言われることがむっちゃ多いわけですよ。もうインターネットだけじゃなくてもですよ。めっちゃあって。例えば、ビジネスするにあたってですね、ブログを書けという人がいたりとか、Facebook やれと、あと Instagram やれ、YouTube チャンネルを作れ、これからは動画だとかね、画像だ、メルマガ出せ、広告をやれ、チラシをポスティングしなさい、ファックス DM を送りなさい、オフラインのコミュニティをちゃんと作りなさい、ローンチといってね、まあ専門用語は走りますけど、まあローンチしなさい、無料のギフトを配ってリスト集めなさい、あと出版しなさい、Kindle 出しなさい、楽天でも売れ、Q10でも売れとかね、 別の国にも進出しなさいとか、中国も行けとか、アメリカも行けとかね、いやいや日本でしょうとか、なんじゃ、まあすごい書き出すと多分何百個にもなるんじゃないかと思うんですよ、こういうのって。で、全部やろうと思ったら間違いなく1日24時間じゃ足りないですよね。48時間でも足りないんじゃないですか。ものすごい時間がいる形ですよね。で、混乱していくわけですよ。で、話変わりますけど、うちのね、コンサルティングのメンバーさんの中で、セミナーしたりとか、その方々だけのために、こう、交流会したりとか、勉強会したりとかってよくやってるんですよ、オフラインでね。あ、とかオンラインでやってるんですけど、これもオンラインの勉強会をしたときに、比較的スタートしたばっかりの人たちを集めて、やった勉強会が、ブログの使い方っていうテーマで、やったんですよね。まあ中身はちょっと非常に深くなるので今はね割愛しますけども、ブログの使い方についての話をずっとしてたんです。で、そのブログの話一つとってもですね、皆さんやっぱ話せば話すほど混乱をしているというかね、整理がなかなかつかなかったんだろうなというふうに思ったので、ブログだけでもそうなんだから、さっきのリストを全部ピックアップしちゃうとね、ものすごいもう潰れちゃうじゃないですか。もうやることに没頭されちゃって。まだまだ足りないと。Facebook とインスタとブログ書いてなんかやってるけど、まだ動画もやらなくちゃいけないし、あれもやってないし、これもやってないとかって、まあ潰れちゃいそうになると思うんですよ。なので、今日は、まあ特にね、その今の話の中でも、ソーシャルメディアですね。ソーシャルメディアあたりの話というのが、一番なんか直接関係なさそうなのに、やんなきゃいけないみたいに言われた感じがして、混乱しません？なので、特にこのソーシャルメディアについてについて、話をしたいなというふうに思いますね。まあ、捉え方というか、いうことをちょっと意味で聞いてほしいなと思います。で、まあ、話を進めていく上で、まあ、ソーシャルメディアをどう捉えるかなんだけど、まあ、ソーシャルメディアはどういう種類がありますよとかね、こう使えという話の全然前に、やっぱり、何のためにやるかっていうのがすごい重要なんですよね。何のためにやってるかっていうのが重要で、ソーシャルメディアをというよりも、自分のビジネスを全体でちょっと考えてみてほしいなと思ってて、どういうことかというと、僕らがビジネスをするときね、成長させたいじゃないですか。停滞していいって人はあんまりないと思うんですが、成長させていくとか、立ち上げていくとか、安定させていくっていうときにですね、それは何のために、何をしなくちゃいけないかというと、ほぼすべてこれに集約されてるんだけど、新規のお客さんを集めるということと、新規のお客さんが購入する金額を増やすということと、あとはその新規の方々が繰り返し買ってもらうという、まあ、この3つのことに活動が集中するんですよね。集中するべきじゃないですか。そうしないと、業績が上がっていかないし、まあ、潰れちゃうわけですよね。で、これを、インターネットってことに、例えば分かりやすく置き換えていくと、自分のサイト、自社サイトで購入してもらったりとか、問い合わせをしてもらうっていうことためにやるってことになるでしょう。その、新しいお客さんを集めるってことを考えたらですよ。すべては自分のサイトで最終的に購入してもらったりとか、問い合わせをしてもらった後に、まあ、セールスして契約するということためにあるわけですよ。なので、それをしてもらうために、何を、どのようにツールで活用していくかっていう話が先にあるべきなんですよね。その中のこの選択肢の、ものすごいたくさんの選択肢の中の一つに、ただただソーシャルメディアがあるだけであって、ソーシャルメディアを軸としてビジネスが回っていくことはもうないということなんです。まあ、ないって言ったら語弊があるか。まあ、後で説明しますけど、ないと思うべきなんですよ。で、だから、漠然とね、いろんなこう情報を見て、ブランディングをするためにはいいよねとか、信頼を上げることができるんですとか、今広告よりもソーシャルメディアの時代だからとか、いうふわふわした理解をしていると、とても辛い目に遭う。辛い目っていうのは要するにしんどいだけになるわけなんですが、ということなんですよ。例えば、サービス業でですよ。サービス業で、そうだ、今流行っているものとしたら、専門技能をですね、習得するためのエステでも、何かのコーチングの技術でもいいし、何かのこうなんか、絵を描くとかでもいいですけどね、まあ、その何かの資格の試験でもいいですけど、専門技能を得るためのコースを提供しているとしますよね。まあ、ちっちゃいちょっとした専門留学かもしれない、お菓子でもお酒でもいいんですけど、みたいなコースを提供しているときに、そのコースを受けることでお金をもらうわけだから、ゴール お客さん、新しいお客さんを集めるという大事な仕事のためのゴールというのはコースの申し込みじゃないですか。当たり前ですよね。で、ここに来るためのプロセスを考えるというか設計してみると、まあ、自分をまず知ってもらう。自分たちね、自分を知ってもらう。そして信頼してもらう。で、サービスに興味を持ってもらって申し込んでもらうと。ものすごい単純化するとこういうルートですね。ルートだと思うんです。で、これが大事なんですよね。で、このためにソーシャルメディアはどこでどういう役割を果たすのかということを考えなくちゃいけないということなんですよ。で、大抵はこれを言うとですね、なんかこの筋から少し離れてきて、まあ、一番最初に自分を知ってもらうってことを言ったし、二つ目に信頼してもらうってことを言いましたから、自分を知ってもらうには、ソーシャルメディアを使うと自分を知ってもらえるし、拡散もするからいいんじゃないかとか、あと広告ではないので、信頼してもらうのも信頼してもらえすんじゃないかということで、一番最初に自分を知ってもらうっていうプロセスと、信頼してもらうっていうプロセスのところでソーシャルメディアであるというふうに、まあ、思い至るじゃないですか。まあ、これはまあ別に間違ってないんだけど、なんですよね。だからこそ、Facebook で友達をすごい増やして、Facebook の個人アカウントで友達をすごい増やして、書き込みをずっと続けるってことをするんだろうし、動画チャンネルを作って動画をせっせっとアップするということをしていくんだろうなというふうに思うんですよね。つまりは、アクセス、ネット的なことを言うと、アクセスを集めて、信頼を獲得していくと。アクセスを集めることによって、自分を知ってもらい、そしてそのアクセスがあった方々が継続的に自分を見ることによって信頼を獲得するってことが一度にできるんだろうなという理解をしていると思うんですよね。で、しかもそうしていくうちに売り込まなくても相手が欲しいと言ってくれるようになるんだという計算だと思うんだけど、これだとですね、まあ、結構雑なんですよ。間違ってないんですけどね、全然間違ってないけど雑だと思っていて、それを理解するためにはソーシャルメディアのこう役割つうかですね、ソーシャルメディアとは何ぞやみたいな話を理解すると分かりやすいと思ってて、ちょっと解説しますね。言葉の定義として、まあ、ググったらいっぱい出てくると思うんですが、こんな風に書いてると思います。ソーシャルメディアというのは、ざっくり言うとね、利用者同士でつながることによって生まれるコンテンツを有するメディアということなわけですよ。利用者同士がつながることでコンテンツが生み出されていくってことだから、ちゅうことはね、そのユーザーが生み出すコンテンツなわけだから、有名なところだと YouTube なんつうのは、ソーシャルメディアですね。Instagram もソーシャルメディアという範疇になりますね。で、その中でもね、これ混ざっちゃうんですけど、SNS ってあるじゃないですか。ソーシャルネットワーキングサービス。ソーシャルメディアと何が違うのってことなんだけど、まあ、同じなんですよ。まあ、僕の理解はですよ。ソーシャルネットワーキングサービス、SNS はソーシャルメディアの中に含まれるんだけれども、でもちょっと違うのが、ソーシャルメディアと違うの中の SNS はね、ネットワーキングなので、人と人とがやり取りをすることによってのみ、それがコンテンツになるというふうな言われ方をしているわけですね。人と人との会話がコンテンツになっていくと。もちろん YouTube だってそのコメントを入れたりすると会話がコンテンツになっていくんだけども、SNS はもっと如実で、だから友達同士というか知り合い同士がつながることでやり取りをしてこそコンテンツになり得るというのが非常に重要。つまり、つながりそのものがコンテンツだということなんですよね。だから、結構、勘違いしやすいんです。アメーバブログっていうのはブログメディアっていうよりも、ソーシャルメディアだし、その中でも SNS に近いのじゃないかなと思いますね。あれは人同士がつながる仕組みがすごい、上手に作ってあるんでね。トイレは昔から言われてますが、ちゅうことなんですよ。だから、そうなると、理解として正しいのはね、三つあって、YouTube とか、そういう Instagram っていうこのソーシャルメディアというのは、ものすごく、突出してその中で面白くないと、未知の人が自分のことを知ってくれるってことはないわけですよね。だって、いろんな人がそこにソーシャルにコンテンツを載せていくし、そこでコミュニケーションが生まれるから、いいか悪いかはもう如実に出てしまうわけだから、人気があるものはもっと人気が出るっていう理屈にもなるので、突出して人気がなければ、未知の人が知ることもないし、信頼されることもないということが一つ。ソーシャルメディアですね。二つ目は、ソーシャルメディアの中でも SNS と呼ばれる Facebook とかは、 知り合いと会話をするツールであるってことが、まず前提なんですよね。前提であると。で、三つ目としては、全部運営している企業の持ち物なんですよ。Facebook だったら Facebook とかね、アメブログだったらサイバーエージェントの持ち物であるって、この三つがすごく、大事になってきますね。で、これ一個一個説明すると、どういうことかというと、まず、わかりやすく、運営企業の中の、傘の中にいるって話をすると、せっせと更新しているんだけど、そのコンテンツはもちろん自分のものなんですが、全部自分じゃ、ものじゃないんですよね。で、なぜかというと、やっぱり相手方の、持ち物に我々が参加しているような形になるので、ものすごいネガティブな想像をすると、例えばインスタグラムのフォロワーが10万人いるとするじゃないですか、10.0K みたいなね、いらっしゃるとして、インスタグラムのアカウントというのは、インスタグラム側が権利を持っているので、これが強制停止されることだってあるわけですよね。そうすると一瞬でその利用者というのは、いなくなること、自分のことを知ってる人はいなくなり、知ってる人はもちろんいたんだけど、いなくなることにふさわしいイコールだし、あと利用者が、インスタグラムの利用者が減ってね、新しい何かソーシャルメディアの方に人気が出てきた時には、やはりインスタグラムのその自分のフォロワーといいますか、それは一気に減ることにイコールなっちゃうじゃないですか。だからこんなことを考えても、もちろんその短期的に見れば別に人気ではそれでいいんだけれども、やっぱりソーシャルメディアだけに頼るというのは結構無理があるですよね。ビジネスを長期的にしていくんだったらですよ。ですから、それ以外にやっぱり自分のもの、自分のメディアみたいなものを持っとかないと、それはどういうものかというと、自分のメディアというのは信頼されたりとか、アクセスを集めるためのツールというのは持っておくべきだということになるのが、そのポイント。ソーシャルメディアはソーシャルメディア以上でも以下でもないといった三つ目。全部が運営企業の傘の中にいるという話なんです。だから自分のサーバーに置いているブログだったり、メールマガジンだったりのリスト、メールアドレスリストっていうのは持っとかないといけないという話になるし、だってそれだったらね、メールで新しいソーシャルメディアに移りましたよってことが言えることも、ファンをそのまま移行することもできるだろうし、あとはその自分の自社のブログとか自社のサイトにアクセスを集めるためのメディアとして使えるし、メールは使えるし、メールマガジンそのものというのも信頼されるためのツールとしては未だに最強なので、まあそれにそのまま切り替えることもできるよねということで、影響がちっちゃくできるんですよね。まあそれはいいとして、これがさっき言った三つ目の相手の傘の中だった話ですね。ソーシャルメディアは相手の傘の中であるってことを理解する必要があると。で、次に話戻しますけど、次にそのすごく人気が出なければいけないって話をしたのは、まあ、その通りで、もちろんインスタグラムだったらハッシュタグをちゃんと考えてね、つけて、あと YouTube 動画だったら関連動画にちゃんと出てきたりとかっていろいろあってですね、人の目に触れる機会はいっぱいあるとは思うんだけれども、そこでチャンネル登録とかが増えれば、やっぱり信頼を得ていけるし、認知を広がっていくんだけれども、なんだけど、やっぱりそこで人気が出る、つまりもう、いいねがね、50とか100とかってレベルじゃなくて、すごく人気が出るというコンテンツにしようと思うと、やっぱりライバルがすごいいっぱいいるので、なかなかどうして難しいんですよね。なので、できないって話を僕はしてるんではなくて、なんていうかな、論理的にこうすればうまくいくよみたいな方法が別にない、あるようでないんですよ。なので、認知ができる、つまりアクセスが集まり、なおかつ信頼が勝ち取っていけるというメインなツールに、意図してできるってもんでも、できるようなものなんだけども、意図してなる、全員がなるわけじゃないってことが、さっきの1個目なんですよね。わかります?だから、ルーティンでインスタグラムをタラタラやったからといって、そうは絶対、絶対ならない。やってる人は分かると思いますが、ならないんですよね。で、もっと、行きましょう。で、次二つ目つながるんですけど、次に Facebook は、それはそれと同じなんだけど、今度 Facebook はもっとひどくて、知り合いと会話することでつながるコンテンツだって言いましたよね。ソーシャルネットワーキングサービスだから、ネットワークっていうぐらいだから、ネットワークからつながるもの、ネットワークそのものが、まあ、コンテンツなんですよ。ということは、YouTube とか Instagram よりももっと閉鎖的で、世界中の7億人とつながったりは、やっぱりできなくて、できる、論理的な、できるんだけど、機能としてはできるんだけど、そんなことはもうなくて、やっぱり知り合いとだけつながっていく、それがコンテンツになれるんですよ。だから知り合いが全部 Facebook はベースになるんですね。 なので多くの人に認知されて信頼されていくというビジネスのために必要なその要素のためにソーシャルメディアを使う時の Facebook という立ち位置だとしたら、それだけで無理があるじゃないですか。ってなるとどうするか、つまり Facebook で集客できますせ、できしてますよっていう人もいっぱいいらっしゃるわけで、それは全然その通りだと思うんだけども、じゃあどうしているかというと、よく見てもらうと分かるんですけどね、そういう人たちというのはとっても頭がいい人たちなので、なんていうかな、知り合いを増やすという活動が別のところにあるんですよ。そもそも Facebook の知り合いと呼ばれるものを増やす活動をそもそも別途やってるんですね。例えば自分のことを一方的に知ってくれてるわけでだけでもいいわけだから、知り合いっていうのは。なので書籍が売れているとかっていう有名人だったり、別のブログだったり別のソーシャルメディアでもともと人気があって切り替えていってる人もいるし、逆にメルマガリストが膨大だということでそこから切り替えてる人もいるわけですよね。ってことだったりとか、あとはそういう自分が一方的に知り合いが多いわけじゃなければ知り合いになっていくわけですよ。例えばもう全く別のところで自分のお客様と近い属性の方々を見つけてはご挨拶文とともに友達になっていく人だっているし、あとは交流会に行ってですね、オフラインで知り合いって人をひたすら増やしてるような人たちもまあいるわけですね。ということで Facebook やってますかなんて会話があるんでしょうけれども、ちゅうことなんですよね。だからそうしないと自分のことを知っても認知されて信頼されていくという、さっきのね、新しいお客様を増やしていく時のプロセスに必要な行為をソーシャルメディアに任せることができないということを知っておくべきであって、その機能以上をソーシャルメディアに期待するのがまあ無理があるわけですよ。だからもう一回整理しましょうか。何て言いましたっけ、人気が出ないとそれだけ露出と信頼は得られない、人気が出ないとそもそも露出と信頼は膨大に得ていけない、機能を果たせない、さらにはSNS、つまり Facebook を代表するものは知り合いの量にしか、知り合いの分量に露出が比例するという仕組み、もちろんバズるとかね、知り合いがどんどんどんどん紹介してくれたってことはあるかもしれないけど、さっきのそれってもうぶっちゃけ人気が出ないとそれだけ露出が増えないっていうのと一緒の理屈だから、まあ同義にしますけれども、得られない。ね。で、さらには、所詮人様のメディアでやってるわけだから、諸行無常なわけですよ。なくなることもあるよねという、まあ、この三つがすごくソーシャルメディアをソーシャルメディアたらしめてるところなわけで、そうなるとソーシャルメディアでビジネスになるという理屈がちょっと無理があるというかね、別に無理は嘘じゃないんだけど、説明がものすごく省略しすぎだなというふうに思ったりするわけですね。で、ちなみに最後に専門的なことを言うとですね、ソーシャルメディアのことをマーケティングの界隈というか、この専門的な人たちの間ではアーンドメディアって言ってます。アーンドメディアってね、英語で言うと認知をさせるメディアということ、認知されるメディアっていうのかなと言われているそうなんだけど、もうまさにその通りで、まあつまり認知をされやすくなるメディアですよねという位置づけなんですよね。これを分かる必要があります。で、じゃあそのどういう使い方をするかってことになるんだけど、ここまで言うとね、実ははっきりぶっきらぼうの人だともう結論が出てくると思うんだけど、別に使わなくていいんじゃないっていう話にも なるんですよ。使うことがマストではないってことは分かってきませんか。だからすごい急成長している会社とかね、一人でネットでビジネスしてる人だって、ソーシャルメディアとか全くやってない人だっていっぱいいますし、ブログも書いてねえよって人だっていっぱいいるわけで、別に使わなくていいってことがすっすごいつまんない結論なんです。なんだけど、でもね、やっぱりせっかくこんなにユーザーがいっぱいいてですね、人々が賑わっている街みたいなもんだから、ソーシャルメディアっていうのはってことを考えたし、あとアンドメディアっていうふうに名前があるぐらいですから、やっぱ認知をしてもらいやすいものであることには間違いないんですよね。だからやっぱりまあ使うは使った方がいいって話になるんだけど、じゃあどうやって使うかってことになるんですが、ちなみにね、ソーシャルメディアを使わないっていうことになるとどういうことかというと、例えば認知をしてもらうためのアクセスを集めるときに広告を使ってですね、アクセスを集めて問い合わせをもらって制約するっていう直球でキャッシュを得ていく方法だってあるし、 問い合わせをしたいと思わない人に対しては、何かのギフトをプレゼントして、興味がある人だけを手に入れといて、その方々のメールアドレスを、まあ、無料の冊子でもね、クーポンでもいいんだけど、そういうのをプレゼントすることで個人情報をもらって、そこにニュースレターなりメールマガなり送ることによって信頼してもらって、来たるべき時に問い合わせをしてもらって制約するとか購買するというプロセスが作れれば、さっきのそのビジネスのプロセスは作れちゃうじゃないですか。だから、使う必要はない人はないよってことが言いたかったんですが、ってことなんです。なんだけど、なんでかって言ったら、その認知をさせるってところで広告ばっかりやっぱり使っては、それはそれで問題があってですね、やっぱり広告費ってこれからは高騰、おそらく高騰していくだろうし、自然なアクセスっていうのは集めておきたいわけですね。流入チャンネルを1個に絞るのはやっぱり、なかなかきついんでね、複数しておきたいということも考えたら、やっぱり、目の前にそのいっぱい人がいる場所があるわけだから、使わない手はないってことになるので使いましょうって話からソーシャルメディアはもともと始まってるわけですよ。だからなんか切り替わってるって感じはしないんだけどね。まあ話をしましょう。で、じゃあ具体的にどうするかってことなんだけど、お金がないからこそ点々点って人もいるので、お金がないという人の話を、まあ実際はその時間のコストは使うんだけど、お金がないっていうことで、なおかつね、自分を人気者にしたいなと思ってる人の場合は、そしてまあ課金につなげたい場合はですね、やっぱりお金をかけずにアクセスを集めるって方法っていうのは、自分のいわゆるメディア、ブログなんかを使って、検索エンジンにヒットをさせるといわゆる SEO とね、呼ばれるようなものですね。そういったものを作ってアクセスを集めるか、もしくは、その、自分ブランドを作る、アンドメディア、つまりソーシャルメディアを使って自分ブランドを作っていく、自分の人気を出すという認知を増やすってことになるんだけども、実はね、検索エンジンでヒットをさせるのに、自分の考え方とか自分のそのものをね、配信することによってアクセスを集めるのはね、相性が悪いんです。なぜかというと、検索エンジンは探してる人が求めてるものを出しなさいという人を評価するので、あなたの言ってるものが人気がある人を見つけてくれるっていう機能がないわけですよね。ですから当たり前に検索エンジンを使ってアクセスを増やすことで自分の人気を出すというのが結構相反するところがありまして、そうなると、あ、しつこいけど、あれですよ。自分のビジネスが、非常にはっきりしていて、自分が人気が出るっていうよりも、人様が知りたいことを提供して役に立つブログを作ることによってアクセスを集めて、そこから信頼してもらって、その、申し込みなりを取っていくのは別に検索エンジン対策でいいと思うんですが、そうではなくて、自分ブランドっていうのは、検索エンジン対策に相性が悪いんですね。自己主張をすることが、ヒットしやすくすることは結構難しいので、で考えていくと、やっぱりさっきのアンドメディアってソーシャルメディアが相性がいいので、ソーシャルメディアで一生懸命やっぱり、まあ、配信する必要があるのかなというふうに思うんですよね。もちろん、お金をかけるんだったら、広告で、興味がある人をピックアップする、つまりメルマガ登録してもらったりとか、何かをプレゼントする代わりに登録してもらって、そこにメルマガを送ることによって自分ブランドは作れます。メルマガこう、ここをノックするメディアだから作れるんだけど、お金をかけない前提だったら、残ってるのって多分、アンドメディア、つまりソーシャルメディアで何かを持っていくしかない、人気を出るという勝負をしていくしかないと思うんですよね。で、もちろん難しいんだけど、少しだけでも簡単にするとしたら、やっぱりメディアの選び方がすごく重要で、さっきも言ったけど、人によって違う、得意が違うじゃないですか。だから認知をさせるということだから、まあ少なくても新興のユーザーが増えてないメディアは使うべきではないですよね。ないし、あとは自分の強みが活かせるメディアにするべきですよね。例えば、お花屋さんとかね、なんとかアート、なんとかのクリエイターだったりした場合は、見た目というものが重要になると思うので、ビジュアルで訴える必要があるじゃないですか。そしたら、訴えた方がいいと思うし、そしたら、コンテンツが、ソーシャルメディアで、ソーシャルメディアを構成しているコンテンツが、ビジュアルなもの、つまり動画とか画像ですよね。だから YouTube とか Instagram、 今だったら YouTube とか Instagram とか Pinterest みたいなものになっていくべきですよ。だから Facebook じゃないでしょう。Facebook は もちろん画像とか動画に力入れてますが、やっぱり優位なものって言えば違うと思うんですよね。あと、キラキラしている自分を演出するというかね、キラキラした生き方をしましょうってライフコーチをしているようなね、人だとしたら、 まあ、キラキラした自分を演出しないといけないので、それはそれでビジュアルが必要にその人はなるだろうなと思うし、言っていることで啓蒙したいんであれば、Facebook なんかの文字情報が比較的載せれるようなメディアの方が向いてるってことになると思うんですよね。なんだけど、でも Facebook はさっき言ったみたいに、知り合いの数で決まるってことを言ったから、例えば交流会に行きまくってですね、自分と近しい属性の人と知り合いになりまくることができたりとか、海外にいらっしゃると難しいんだけどね、もしくはメッセージを送りまくってですね、友達になっていって、やみくもじゃダメですよ、狙っていくんだけど、友達になっていって、フォロワーを増やすことによってということだったら、多分 Facebook とかが相性が良かったりするんですよね。文字情報プラス、そういう知り合いを増やすって行為が連動するんで。こういうことして、やっぱり自分のお客さんを増やしていく必要があるというふうになるわけですよ。ちなみに僕は、あんな頑張ってる方々にはね、叶いませんが、ポッドキャストを選びました。だからまあ、ポッドキャストもソーシャルメディアの一つだと思うんですけれども、なんでかって話すのが得意だからですよ。まあ、すごい上手とは言いませんけどね。人よりは話すのが得意だったし、僕も話をした方がものを伝えやすいというのは自覚があったので、ポッドキャストってメディアを僕は選んだわけですね。Facebook でそうやっていろいろ広げていくってことは、とてもじゃないけどできそうになかったし、交流会に行くなんてこともとてもじゃないけどできないしね、めんどくさいのもありますし、ありましたから、やっぱそれを使ったということになるので、何を使うかってことがすごく重要であるということです。でもそれはお金をかけないということと、自分の人気を出したいというこの2つがある人だけですよ。だけです。だから逆にお金があるって人の場合は、さっきの話を選択せずに、お金を払う、つまり広告を使ってリストを集めて、自分のメールマガジンでメディアを作って、そこで人気を出すってことができるだろうし、逆にお金がないけど、自分ブランドも作りたくないんであれば、おそらく、いわゆる検索エンジン対策をするブログを一生懸命書くという方が、まあ、実は、ショートカットなんだろうな、というふうに思ったりもしますよね。さらにはお金があって、自分ブランドを作る必要もないということになると、まあ、広告を軸としたアクセスの集め方ということが実は理にかなっている場合もあるわけで、そこにはソーシャルメディアを使うとか、ブログを書くということが必要だというと必要ないという話になってきたりするわけですよ。わかりますかね？っていうのはあるってことですね。って考えると、やっぱりソーシャルメディアっていうのは、さっきの話に戻りますけど、まあ、使わなくてもいいといえば使わなくていいメディアだし、目的によっては使った方がいいってことになるわけですね。だから大事なのは、そのソーシャルメディアを軸に商売が展開するわけじゃないということは、やっぱり知っといた方がいいのかなと、まあ思いますよね。で、しかもね、やっぱり人気が例えば出たりとかしたとしても、見込み客まで到達してないというか、コンテンツに興味があるだけという人たちで構成される場合も多いので、やっぱりね、その課金までが少し時間かかるんですよ。で、課金まで時間かかるまで、ずっと接触し続けるためには、そのソーシャルメディアを読み続けてもらわなくちゃいけないから、お客様側の持続力が続かない場合も、読み手の方のね、持続率が続かない場合もあるわけですね。そうなると、やっぱりずっとフォローアップするためには、さっきのね、人様の傘の中だからアカウントがなくなっちゃったりとかね、ソーシャルメディアそのものが人気なくなる場合もあるってことを言った通り、やっぱ自分のメールマガジンのリストだったりに早めに転換して、そこで接触をするっていう形を作るのが、やはり出口としてはいいんじゃないかなというふうに思いますね。そして信頼してもらうってサイクルを作り、今すぐ客、つまり今すぐ買いたいと思った時にそばにいる状況にするのが、やっぱり大事かなというふうに思いますよね。で、ここまでいろいろソーシャルメディア系で話してきたんだけど、話すの忘れそうだから先に言っときますとですね、このさっきソーシャルメディアはアンドメディアっていうふうに言いましたよね。で、ちなみに他にもメディアがあるんですよ。で、インターネットの界隈で今アクセスを集めるための手段として3つのメディアがあるという話を、まあ、以前この番組でもしたと思うんですけど、1つ目が今日の話のアンドメディアですね、認知させるもので、2つ目がペイドメディアと言います。広告ですよ。要するにね、すぐに反応するお客さんを得たいんであれば、もう圧倒的ですね、お金になる率がすごく高いし、期間は最短になりますね。だからお金、広告じゃねえというのは、僕はなんか多分ね、マーケティングの人たちが作った造語であって、やっぱりペイドメディアが今すぐ客を取るんだったら最強なことは、もう今も将来も変わらないと僕は思いますけどね。二つ目で、 三つ目がですね、三つ目がオウンドメディアと言います。これは以前ネタにしましたよね。狭い意味では自社ブログということ、自社ブログですね。自分のサーバーにインストールしているブログってことになるし、広い意味ではメールマガジンとか、ニュースレター、紙の、定期刊行物を送っている場合でも、全部オウンドメディアってことになれば、自分のメディアですよ。で、さっきのブログの場合だけはね、検索エンジンでヒットを集めるためのメディアと呼ばれることもあるけれども、まあ自分が抱えているメディアと思うと分かりやすいと思うんだけど、この3つがあると言われていて、でもやっぱり出口と言いますか、落としどころはこのオウンドメディアに持ってってくださいというふうに設計するべきなんですよね。広告ばっかりやっててもね、刹那的な商売になるだろうし、アンドメディアばっかり使ってても、人気が出るという再現がしないまま、くるくるくるくるループを回ってる、なんかひたすら私毎日、アメブロ書いてますけど、なんか、みたいなことになっちゃうわけで、やっぱオウンドメディアに最終的に落とす、まあ具体的にはメールマガジンなんですけどね、に落としていくってことを考えて、やっていった方がいいんじゃないかなというふうに思うし、今すぐ客ということを捕まえる意味でも、なんだろうか、今すぐ問い合わせみたいな誘導をしっかりと入れていく必要があるんじゃないかなというふうに思うわけですね。だからやっぱりマーケティングといいますか、こういうネット会話でやることいっぱいあるし、新しいことに取り組まなくちゃいけないと言われているから、まあその通りだし、僕もそう言っていますけれども、でも何のためにやっているかとか、それは、それに、まあ寄与してるかどうかってことをちゃんと考えて選ばないと、やっぱ1日50時間ぐらいないと困るようになっちゃうし、うまくこなしてるつもりでも全部中途半端でですね、とりあえずやらされてる感がすごく大きくて、影響がちっちゃいのに1日のその作業時間がなくなっちゃってることもあると思うんですね。だから本当に必要なものは何かってことを、まあ、考えた方がいいって意味で、今日はちょっとソーシャルメディアをまあディスってみたというか少し揶揄してみたのかなと、揶揄っていう言葉合ってますかと思うんですよ。ぜひね、ちょっとそう考えてみてください。だから僕もブログをね書いてないですねとかなんか言われるんですけど、だからブログはだからさっき言ったみたいにそういう意味では僕の会社のプロセスとしては必要ないと思ったのでやってないわけだし、得意不得意があるんですよ。ブログがダメだと僕は言ってるわけじゃなくて、僕のビジネスの中では必要ないからやらなくなったということですね。まあ海外に行った時に自分の記録も兼ねてインスタグラムにアップするとかっていうのは、これは商売でやってるんじゃなくて、もうほぼ僕の趣味に近いんですよ。だから普段ピタッと更新しなくなったりするわけでして、ただ仕事と言いますか、ビジネスのプロセスとしてはやっぱりポッドキャストはアンドメディアとして僕は大事にしてますんで、いつも配信をこうやってしてますし、その方々をリスト転換として、やっぱり無料のね、例えばセミナーを配ってみたりとか、インタビューを配ってみたりとかしながら、メールマガジンの方にもエントリーをいただいているし、あとはペイドメディアの広告を使って無料相談を取ることによって、いわゆるお客様といいますかね、クライアントさんということのきっかけにもしているということになるので、この中に僕にとってのソーシャルメディアの位置づけはポッドキャストをやるということ以上も以下もないんですよね。ないんですよ。だからこれを代わりにいろんな交流会に行って人とつながることによって、知り合いって人を増やして Facebook 上で認知を広げて自分のメルマガに落としていくというプロセスを踏む人ももちろんいると思うし、アメーバブログをその他に使う人もいるんだろうと思うし、広告一本、うちは広告とね、そういうの両方ハイブリッドでやってるけれども、使う人もいると思うんだけど、それはまあやっぱ労力と得意分野とってことを比べていかないとなかなか難しいのかなというふうに思いますね。なんか伝わります？で、ちなみに、これおまけですけど、今ね、コーチといいますか、成功したいとか、好きを形にしていきたいとか、自分らしく仕事したいとかっていう方々をサポートするコーチングとかメンタリングとかいろんな言い方があるけれども、そういうサービスをする人って多いじゃないですか。増えてると思いますよ、昔比べたら。増えてると思うんだけども、こういう方ってやっぱり Facebook とかアメブロ使う人が多いんですよね。これって、短絡的に考えたら、ソーシャルメディアで自分ブランドを作ることが一番お客様になりやすいんだということなんだろうけれども、でもよーく見てもらえると、やっぱ使い方は今日言ったことになってるはずなんですよ。例えば、Facebook を使ってる、Facebook の個人アカウントを使ってる人だとすると、おそらくお客様属性に近い人と、かね、もしくは自分と同じお客様の属性を多く知り合いに持つ人ですよ。 インフルエンサーって言ったりするけど、そういう人を知り合いに増やしていっているはずですね。戦略的に増やしていっているはずだと思うし、あとそういう人というのはやっぱキラキラしているという状況が重要なブランドになるので、キラキラしているということをやっぱり知ってもらうというか、まあ、伝えるためにですね、本当かどうかはもちろん本人のあれ次第だけども、キラキラしたシーンをやはり投稿していると思うんですよね。さらにね、さらにここからはそうじゃない人もいるかもしれないけど、ここからはね、面白い、知り合いを増やすということとキラキラしたことを投稿することで成功するんであるというふうに解くことができると、それを聞いて啓蒙されている人とか、将来は僕、私もそういう仕事がしたいわと思ったりとか、もしくは全然違う仕事、ただの散髪屋さんだったりとか、ただのアクセサリー屋さんだとしても、それを信じるので、その方々が結果的にその方のことを拡散するために、拡散することになるんですよ。その投稿することが大事であるっていう意味、ソーシャルメディアをビジネスで使うんである、ソーシャルメディアであなたのアクセサリーはうまくいくって言われたら、投稿だから投稿しなさいって言われたら投稿するじゃないですか。投稿してなおかつキラキラしたところも投稿しなさいだから、自分と一緒にいるところも投稿すると、そのいわゆる先生といるのことを投稿することになるから、その先生が拡散していきますよね。でさらにその方が、その拡散した子供といいますか生徒さんが、キラキラした配信をすることによって、その人の知り合いも増えていくわけで、その知り合いの人がまたその生徒さんを広げていくみたいな連鎖が起こっていくわけですよ。でこれがネットワークだと思うんですけどね。だからまあ結構まあ言うの言いましょう、某ビジネスにですね、仕組みは似てる形になっている人も多いと思います。だからこれだけ見てるとね、ここだけを見てると、ソーシャルメディアをやることがビジネスの軸になるというふうに見えてしまうんだけれども、もともとを正せば、お客様属性に近い知り合いを増やすことによって、認知を広げて、で、その方々がよく自分を覗くように信頼を上げていって、で信頼を上げるためにはキラキラした投稿が必要で、ということで、集客をして、その方がギフトをプレゼントしてメルマガを登録させているのか、いきなりフロントエンドの商品を売っているのかってことは人によるとは思うけれども、そういう中の一つなんであると思わないと、それを真似してですね、例えばアクセサリーを売っている人がやろうと思ったりとか、例えば何だろうか、ニキビで困っている人たちを助ける商売をしている人がそれやってもね、属性がもう合わないじゃないですか。だからそういう属性の人を知り合いで増やしていくこともできないし、なんかね、できないわけです、そんなことは。ですから、そこの一面だけを見ていく、いって、ソーシャルメディアはイコール、素晴らしい力を持っているのではなく、その方がビジネスをしていく中で、集客とか課金をするプロセスの中で、どういう位置づけにそれがなってるかって思うと、全部がスッと落ちてくると思うんですよね。だからそこに対して、しつこいけど、アクセサリーを売る人たちが入っていくということになると、全然使い道が変わっちゃうので、ソーシャルメディアをなんかやらされてるけど、わけわかんないな、みたいになっていくわけですよ。ってことが今日はちょっとまとめて言いたかったわけですね。どうでしょう。だからまあ、ソーシャルメディアは、ソーシャルメディアというメディア以上でも以下でもないし、まあ、アンドメディアでしかないと僕は思います。まあ、人気を出したい人は、チャレンジは絶対するべきだけど、メディアの選び方だけ間違わないでねってことなんですが、それはやった方がいいじゃないですか。やった方がいいですよ。いろんな仕事になるんでね。おうと思うんだけども、そうではないという場合は、まあそうなるかも、なるか、ならないかもわからないから、それも狙いながらも、やっぱり自分のメディアなり、自分のサイトなりというものに対するアクセスを誘導するですね、認知をするメディアであるというふうに位置づけて、まあちょっと例えばシェアだけしとくとかね、いうふうな使い方が一番スッキリするのではないかなというふうには思いますね。ちょっと僕これ、今日はね、この一週間この質問すごい受けたので、ソーシャルメディアの話をしてみました。だから、ポッドキャストもしね、今日初めて聞いた方はこいつ誰だよったと思うんだけど、ずっと聞いてくださってる方は、河野という人は、そのポッドキャストでものすごく中心になってね、お客様がいっぱい来ててうまくいってるんだろうな、いいな、こいつ、みたいに、もし思ってらっしゃるとしたら、そんなことはないんですね。だから僕にとってのアンドメディアは、ポッドキャストだけれども、それだけに依存するようなビジネスモデルではないし、まあ、たまたまね、アンドメディアとして、認知を広げることができたメディアだから、ポッドキャストは続けていますが、おそらく、もっと昔のタイミングで、認知されてなかったら、 その僕はブログを書くのをやめてしまったように、アメブロか、やめてしまったようにね、違うことをしてたんじゃないかな、というふうに思ったり、します。なので、やってない人には別に、あ、じゃあやんなくていいんだと思ったかもしれない。それも言ってないんだけどね。そういう意味では、アンドメディアとして使った方がいいんだけれども、なんとなくやらされてる感、あ、もう次インスタかよ、次なんとかかよとか、アメブロ毎日私書いてますとかね、3回書いてて書くことないから、なんか今日はいい天気ですって書いちゃったとか、いうことがあるとしたら、少し、ちょっとその苦しみからですね、出てってもらった方がいいのかな、というふうに思いましたね。はい、ということで今日はソーシャルメディアの話でございました。で、最後に雑談しましょう。雑談でございますが、この前ね、メンバーさんと話した時にね、あともうちょっとで10年経つなーって話をしてたんです。僕、実際そうなんです。起業してからもっと1年で僕、あと1年経つと僕10年経つんですよ。おー、我ながら頑張ったと思うんですけれども、でね、我ながらよく生き延びたなーって、もういろいろビール飲める時とか思うんですが、それいいとして、でもね、なんで、でもね、自分はたまたま生き延びれたんだけど、もちろんたまたま生き延びれたんだけど、なんで10年経つとみんな潰れちゃうのかなという話をしてたんですね。よく言いますね、統計とかで10年間経って潰れていない会社はたった 5% ぐらいしかないと言われて、つまり1年間で何割潰れて、2年間で何割潰れてと言われてるわけですよ。そこまで成功率が低いでしょ。でも自分はたまたま生き延びれたということで自慢してるわけじゃなくて、なんでかなって話をした時の話をしたいんですが、僕がね、思うのですよ。たまたま僕も生き延びてこれたんだけれども、たくさん撤退した人とか見たし、聞いたりした中で思うことがあってね、なんか最終的には結局、ビジネスが難しいんではなくて、仕事をし続けたかどうかなんじゃないかなと思ったりするんです。どういうことかというと、我々起業している人間、独立している人、すべての人の対象に言いますけど、会社が大きいちっちゃい関係なくね、僕らすべての人間に言えることなんだけど、多分イノベーションを起こすことが仕事だと思うんです。小さい意味のね、ドラッカーさん的に言うイノベーション、目の前のイノベーションを繰り返していくことが仕事だと思うんですよ。なので、常に先のことを考えて、準備、変革、進化、進歩ってことをする必要があるわけで、だから全く同じ料理でうまくいっている蕎麦屋さんとかも、ね、テレビとか見てるとね、微妙に味とかメニューは変えてってるよっておっしゃってるじゃないですか。お菓子屋さんもそうですよね。お団子屋さんとかも。微妙に変えてってると。カップラーメンもね、ベストセラーって言われてても全然味変わってないわけないや、そうなんですよね。で、まあ、そういうビジネスの用語で S カーブって言い方がありますよね。S 字カーブ、S カーブ。導入期があって、成長期があって、成熟期があって、衰退期があると。S の字のように伸びて落ちていくというのがどういうものでも起こるよっていう理論なんだけど、我々のね、みたいな、上場する人たちじゃなくて、スモールビジネスの僕らにとってもね、こういうのってあって、やっぱ起業して必死に集客していると。あとお金の心配もすごいいつもして、お金足りるかな、みたいな心配してる期間。必死期というか、心配期と言いますかね。心配してる時期と、心配期。で、次になんとなく食えてきたぞ、というふうに兆しが見えてきているとき、ちょっと安心してる、安心期ですね。で、次に、あ、ちょっと儲かってきてんじゃないの？お金強余ってるぜ、というような時期。これ、調子に乗り始めるので、僕は調子乗り期とか、イケイケ期と呼んでますが、だから、必死期と安心期とイケイケ期、みたいなことがあると思うんですよ。大体あると思うんです。で、サイクルは1年でこれが一周する人もいれば、4年ぐらいかかってね、イケイケイケになる人もいるし、5年ぐらいかかる人もいるかもしれないけど、まあいろいろいると思うんだけど、でも、大体例外なくイケイケイケになるわけですね、調子に乗って。で、その時に言うことって、人生楽しまないといけないとか、会社員なんてよくやるのよなって調子に乗ったりとか、するわけですよ。まあ間違いなく調子に乗ります。優しい人であっても、口調が優しくても、お首にも出さなくても、まあ思ってるはずですよ。と僕は思いますね。なんかすさんだ人なんでしょうか、僕は。でも自覚ありませんか、皆さんね。ちょっと調子に乗るんです、とにかくね。本人は謙虚だけど調子には乗ってるわけですよ。で、こういう時におそらく S 字カーブの下り坂がどっかで来るんですよね。もしくは衰退期とか成熟期が来ちゃって伸び率がいかないという時にですね、多分これが10年間やってると1 回か2回か3回ぐらい来ると思うんですよ。3年で乗った人は3回ぐらい来ることになっちゃうしね。1回か2回か3回ぐらい来ると思うんです。で、ここでですね、これに気がついて、調子乗らないっていうのは無理だと思うんだけど、改めてね、やっぱり頑張ったりとか、もしくは調子乗りつつも、次の準備を次にひたすらしている人というか、ちっちゃいイノベーションを繰り返しているという人だとですね、なかなか一回立ち上げてるんだから、そこまでですね、倒産までわっと行ったりしないような気もする。まあ、もちろん偶然もあるんだけどね、震災とかっていう不幸な出来事があったりすることで倒産する人だっていらっしゃいますからね、それはわからないけれども、でも、やっぱりよっぽどじゃなければ、この準備をしてると大丈夫ということになるので、だから、時流のおかげで、トレンドが変わったからっていうことよりも、その準備というか、という名の仕事を、調子乗った期間に、調子乗ったまましなくなったりとか、要は金払っときゃいいんでしょみたいなことになっちゃったりとか、してですね。で、何もしなくなるし、その調子に乗ってるっていう状況から、なかなか抜け出せないという結果なんじゃないかなって気がしないでもな、そんなに商売がシビア、そこまでシビアな気がしないわけですよね。まあ、シビアはシビアだけど。と思うんです。だからあとは何だろう。調子乗ってるって見てたら、例えばね、1000円の売り上げについて、馬鹿にをし始めるとかね、そういう発言をし始めるとかってことが結構、黄色信号なのかななんて思って、たまたま生き延びたくせに、ちょっと思ってましたね。と思います。だからまあ結局遊ぶことはすごく重要だしね、健康もすごく重要でしょうよと思うんだけれども、家族ももちろん重要でしょう。家族じゃなくて大事な人たちももちろん重要なんだけれども、でもね、やっぱり仕事というものを、やり続けるということさえできていれば、きっと、なんかそこまでいかないんじゃないかな。もう収入が下がるぐらいはあるかもしれないけどね、倒産までいかないのかなって気がしないでもないですけどね。まあよくね、やっぱり調子乗ってる期間に金払えば大丈夫なんでしょうと思って余計な投資に手を出したりとかってよく言いますけどね。みたいな風にちょっと話して、いました。なので何でしょうか。これは、これ聞いてる人がそうじゃないとピンとこないんだけど、まあでも調子乗ってる人はこのポッドキャストでも最後まで今日聞いてないと思うんだけど、そういう人がいたらですね、そうなるよと思っとけば、10年間持つんじゃないかななんて、あと1年あるくせに思ったりもしております。長く続きゃいいってもんでもないんでしょうけどね。でも、やっぱりその何年かやって、何十億かで、売却するというスタートアップ的ビジネスをしていかないとしたら、やはり長く続くことが大事だろうし、ね、本当に全てを任せて、いわゆる起業家的な社長業ができる社長を雇うことができたときに、投資家っぽくなっていくんだろうなと思うから、そうじゃないとしたらね、やっぱりこれが大事なのかななんて思って、話をしておりました。はい、今日はそんなところでございまして、以上にします。長くなっちゃいましたね。ということで、長くなりましたが、ありがとうございました。またちょっとね、ソーシャルメディアとか細かい話だったので、少し分かりやすくして、全く別の機会でもお話をしてみたいと思いますので、ぜひ聞いてみてください。それでは皆様、まだ寒いですが、あと一月ほどで春が来ると思うので、今週も頑張っていきましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、 コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話しできるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。